第16回ジガンショール2007年5月、日誌第16回はマイルが書いています。マイルより。
ジガンショールはセネガル共和国の西南部、カザマンス地方にある州の一つで、州都もジガンショールといい、にぎやかな町なの。私たちは州都のジガンショールに少し滞在した後、同じジガンショール州にあるニュームーネ村に戻ってきた。この村はフランスに一時帰国する前に滞在していた村なの。今はこの村を拠点にいろいろなところに出かけている。だからこの日誌もこのニュームーネ村で書いているところ。
ここにマイルが村の少年たち4人と写っている写真があります。マイルと並んだ少年3人は皆同じ背丈です。年齢もマイルと同じ10歳前後に見えます。その前に小さな男の子がカメラを不安そうに見つめて立っています。4、5歳でしょうか。マイルの右隣の少年は青と黄色に塗られた水汲みの缶を頭の上に乗せ、両手で支えています。頑張ってるぞ、と言いたげな表情です。左隣の少年はうつきそうに微笑んでいます。向かって右端の少年はいたずらっこそうなカメラ目線でポーズをとっています。マイルはピンクの T シャツに紫色に模様の入ったスカートを履いています。5人とも楽しそうに微笑んでいます。
私たちが船を止めている場所からは、ニュームーネ村の4つの集落のうちの1つを見渡すことができるの。砂と粘土でできた小屋がたくさん立ち並んでます。他の集落はマンゴーやヤシ、花木などの木々に隠れて見えないの。でもこの木たちは大きく伸びた枝で涼しい木陰を作ってくれる。4つの集落が交わるところには、田んぼの中に白い漆喰塗りの教会が立っているの。石造りのしっかりした建物といったら、この教会のほかは診療所と産院くらいかな。村のあちこちには古代ローマが起源と言われているインプルウィアムっていう大きな丸いため池がある。上にタイル張りの屋根があって雨水を受ける仕組みになっているの。ここで毎日朝の涼しい時間に繰り広げられる風景はちょっとした見ものなの。それは水汲みにやってくる村の女の人たちなの。彼女たちは頭に20リットル入りのドラム缶を乗せ、背中には長い布で上手にくるんだ赤ん坊をしっかりとくくりつけていて、そんな状態でバランスをとりながら土手沿いを歩いてくるの。水汲みはうんざりするほどつまらなくて大変な仕事のようだけど、ここではこれを毎日やらないことには生活できないの。私と同じ年頃の女の子たちは一度に10リットルを運ぶことになっているみたい。水の入ったバケツをみんなで助け合って持ち上げて頭に乗せるの。私も時々手伝いに行ったけど、水はとても重くて運んでいる間にどうしてもこぼしてしまう。そんな風に私が一生懸命チャレンジするのを見るたびに、彼女たちはクスクスと笑い出すんだけど、よほどおかしいのか、しばらくは笑いが止まらないの。私たちがフランスに一時帰国する前は、ニュームーネ村の人たちはお日様が顔を出してから沈むまで村の周りに広がる田んぼの稲刈りをして、それを一生懸命に村に運んでいたわ。ここの稲刈りは手作業だから、稲を茎ごと一本一本抜き取って丁寧に束ねていくの。今年は雨季にたくさん雨が降ったから大豊作。一日中、現地のディオラ語の労働の歌が田んぼに響いていた。ほとんどの村では収穫の後に大きなお祭りがある。それが終わるとシーズンオフ。女の人たちは家計の足しに薪を集めたり、牡蠣を干して売りに行くの。男の人たちは来年また田植えができるよう田んぼの手入れ。あとは、ヤシ酒を作ったり、雨季が始まる前に作りかけの小屋を完成させることかな。私は毎朝きちんと通信教育の勉強を続けてます。あ、そうそう。しばらく前に船を降りて村に遊びに出かけた時のことだけど、血糖値が下がっているのを感じて自己測定していたら、女の子の友達が何人か集まってきて、何してるの？って聞いてきたの。私は糖尿病だとどんな毎日を過ごすことになるのか説明してあげたの。すると、マイモーナという名前の女の子が、私のお父さんも糖尿病だけど、病気が悪くなっていないか調べる道具は持っていないよっていうの。マイモーナのお父さんの名前はオマール。村でお店をやっているの。お母さんの名前はアイーソ。家には5人の子供がいる。お父さんが糖尿病だと分かったのは4年前で、 それまでは船で漁に出たり、カキを取ったりして、一家の生活を支えていたんだけど、カキの殻で怪我をするたびに化膿するので、お医者さんから仕事を変えるよう言われたんだって。それでお店を始めることにしたんだけど、開店資金がなかったらしいの。そしたら村の近くに船を止めて、そこで生活しているパトリックという男の人が、担保なしでお金を貸してくれたんですって。ママはオマールの家族とかなり親しくなって、オマールに若年性糖尿病患者を支援する団体のパンフレットを見せながら、長い時間をかけて糖尿病についていろんなことを教えてあげたの。例えば、冷蔵庫のないところでどうやってインスリンを保冷するか、どうやってどこに注射するのか、決まった時間に食事するのがなぜ大切なのか、砂糖を少しとちょっと口にできるものをいつも持っていることがなぜ絶対に必要なのかなどね。他にもまだまだあるわ。オマールは血糖測定器を持っていないの。尿検査は日に3回やっていたけど、節約のために試験紙を4つに割いて使ってたわ。即効性のインスリン注射は1日3回だけど、持続型インスリン注射はしていない。すごく痩せていたし、本人も気分が優れないって言ってたわ。ママの提案でオマールの血糖検査をしばらく継続することになったの。結果は空腹時の一番いい値で 380mg パーデシリットル。しかも血糖測定器でハイと表示が出る 600mg パーデシリットルを超えた時が何度もあったの。この結果を見て、ママはオマールにお医者さんに見てもらってインスリンの量を調節するべきよとアドバイスした。するとオマールは、インスリンを買うお金がないときは注入量と食事を適当に減らしてるっていうの。節約のために注射器も1週間使い続けてた。いつも疲れてて腹痛もしょっちゅうなんだと漏らすオマールに、ママは血糖値のばらつきが激しいからよと説明した。
ここにマイルのお母さんがオマールに血糖測定器の使い方を説明している写真があります。二人は船のデッキのテーブルの前に座り込んでいます。オマールは赤いシャツに青い野球帽をかぶっています。マイルのお母さんは黄色いパンツに水色地のタンクトップを着ています。二人とも正面の顔は見えませんが、真剣な表情であることが想像できます。
パパがオマールのお店に行ったとき、オマールが心配そうな表情を浮かべているのに気づいたの。手元にインスリンがもうほとんどなくて、ジガンショールの町に出かけて新しいものを買うのはしばらく無理だということらしいの。私たちはビザの切り替えのためにジガンショールに行くことになったので、オマールのためになんとかインスリンを持ち帰ろうと、オマールのかかりつけのお医者さんの電話番号を聞いたの。ジガンショールの町には薬局がたくさんあったけど、インスリンを置いているところは見つからなかった。結局、お医者さんに電話して状況を説明し、やっと1本探し出してもらったの。これは町に残ってる数本のうちの大切な1本。オマールはもう3日間インスリンを打っていなかったから、少しでも早く届けてあげたくて、その日のうちに船で村に帰る友達にインスリンを持って帰ってくれるよう頼んだの。ロシュダイアグノスティックスから新しい血糖自己測定器をもらっていたので、私が使っていた古い方をオマールにあげることにした。家族が買ってくれた試験紙も一緒にね。オマールはものすごく喜んでくれて、どうやって感謝していいかわからないという顔をしていたわ。翌日、マイモーナがカキを届けに来た。家族全員で私たちのために取りに行ってくれたらしいの。その後、オマールがお医者さんのところに行くと、インスリンの量を増やされたらしいわ。私たちが教えた通りに血糖測定を続けていて、結果に満足しているようだった。きちんと治療すれば、それが血糖コントロールの改善につながるのが自分で確認できたのね。体重も増えて気分も良くなったらしいわ。きつい畑仕事がもうすぐ始まることを考えればよかったわ。オマールがまるで生まれ変わったみたいだって言うから、私たちもとっても嬉しい。私はすべて順調。今、通信教育で全科目のテストをやっている最中です。あと何日かのうちに終わらせて、フランスに送って添削してもらわなくちゃならない。それ以外はほとんど友達と川で遊んでる。ものすごく暑い時期だからね。でもそのせいで夜間に何回か低血糖を起こしてしまったの。食事の量やインスリンを調節していたのに。風が強くなり、水が冷たくなってからは、川遊びの代わりに友達のマリオンと小型ヨットでセーリングに出かけた。小型ヨットの横を村の友達が丸木舟でついてくる。 時々潮の影響を受けて波がかなり出ることがあって、ちょっと手こずったけどね。風が止んでしまうと、パパとママに船で来てもらって、小型ヨットを引いてもらわなくちゃならないの。でもこれはしょっちゅうのことなんだ。だからといって諦めるような私たちじゃないの。だって水の上にいるのが本当に大好きなんだもの。
以上で第16回自我ショールを終わります。以上、音読、加藤敦樹、ナレーション、吉村幸男。